どうも、人生逆運者ラジオ第7852回目です。
あ、サザエさんと同じぐらいですよね。
そうですね、
あのサザエさんと同じ回数分だけ俺たちは狂ってきたわけですよね。
そういうことです ね、
はい、あの皆さんもね、あの一日一日を考えて、自分が今生まれてから何日目だろうかとか、年では分かっても日じゃ分かんないと思う。
そうですね、あと何分なのかとかも全く
分かんない、はい、だからね、そういうことですよ、人生ってのは、ね、一歩一歩がね、もうかすれていくんですよ。
そうですね、
そういうものをね、胸にね、しっかり刻みつけながら、今日一日を生きたいなと思います。はい、では、どうもありがとうございました。
ビビビビビビビビあ、また電波が来ました。
俺の毎回の説教タイムがさ、さ、はい。
また電波が来ました。
はい。
感情の起伏が激しいです。どうしたらいいでしょうか。とのことですね。
質問できてる時点で落ち着いてるから大丈夫だよ。
確かに一応メタ認知はできてるんで。
メタ認知はできてる、はい、できない人の方がやば、一番やばいです。
そうですね、自分が怒ってんのか怒ってないのかすらもよく分かってないまま、ただ感情に任せてこう暴言を吐くみたいなあれですからね。
酒場とかじゃないやろ、もう病院の窓口とかによくいるやつ。
あと区役所とか、
区役所とか。
そうですね、なんでこれがダメなんだ、何回俺を待たせりゃ気が済むんだ。
でもね、切れたくなる場面もあるにあるあの俺職辞めた後に、あの、まあ、自分の身元を証明するものがなくなるわけじゃないですか、
はい、
いろいろ免許とか持ってない頃、その時保険証も更新するってことになって、であの役所行ったんですよ、はい、マイナンバーカードまだ持ってなかった、はい、で保険証なくなっててマイナンバーカードを取るとかっていう時に、なんかなんだっけ、申し込む時に自分を証明するものがないといけないんだけど、保険証がないと、一瞬だけどね、
はい、
一瞬なくなる。他にもなんかもう一点、なんか顔写真付きのなんかとか言われて、パスポートとか免許証とかない、一時的に俺は何も証明できるものがなくなって、役所でトンチみたいなこと言われてるんですよ。申し込みに来た本人がその場にいて、その書類も前に出してんのに、証明できるものがないので、ここでは案内できることがないみたいなこと言われてて、何なんだこいつだって
一休さんの敵みたいな。
そう出すタイミングっていうか、多分 俺の方で保険証を取り消すようなタイミングとか多分間違いだと思うんだけど、とにかくわけのわかんない時代になって、切れそうになったことありましたけどね。切れなかったけど、まあ、何なんだ俺はみたいな、俺は一体何なんだみたいな。
やっぱ原付の免許ぐらいは取っとかないと
ダメなんだね。
そう
ですね。それもだいぶ前の話だけど。
まあ感情の起伏が激しいっていうのも、うん、まあ、ホルモンバランスだったりとか、うん、気圧だったりとか、あと酒の飲みすぎとか。
それもまだ分かりやすいです、酒、はい、酒飲んだら狂うっていうのはまだ分かりやすいです、うん、スイッチが入るとか、う
ん、あと覚醒剤やりすぎとか。
すぎになる、はい、
それの切れ目だとか、うん、はい、
それはもうしょうがないかもしれないけど、はい、しょうがないのか。どうなんでしょうね、これ解決策っていうのがある。
自分は今怒ってるぞっていうのを見つめて、
認知ですよ。
そうですね、それを認知して、俺は怒ってるな、なんで怒ってるんだろうっていうふうに、その原因を突き止めていくと、
カッとなる瞬間のカッですよね、だから。
そうですね、それは何に怒ってるのかっていうことをちゃんと見つめられれば、怒りは自然と収まっていくのではないでしょうか。
4まで終わりました、はい、終わり。だけど、まあ、もうそれで済んだらもう済まないんだよ、済まないから問題なんだよ。そうそう、
だから街中で発狂してる人がいるんですもんね、
うん、電車の中とかでも、まあ、たまにいますけどね、俺も歌にもしてるよね、俺たちはね、うん、あの前にてか、まあ、その時山崎なんで、俺が一人で地元の電車乗ってる時に、もうほぼ満員ですよ、座席が全部埋まって、俺もある座席座ったんですけど、なんかグングーンって騒ぎながら喋ってるうち、普通見た目普通の女性がなんか歩いてきて、俺の前でパタッて止まって、こっち見て、正金よ、自分の息子に自分のアンダル舐めさせんじゃねえよ、
裏でそんなこと
してんじゃねえよ。騒ぎ、なんか俺見て話し始めて、えって思ったら、そのまま普通に降りてったっていう。
何か通じるものがあったんですかね。
何かあったんです。俺正金なんですよ。
そういうことですね。
正金ならこんな貧乏じゃねえ。
最近あの眉唾物の研究ですけど、
はい、
人間がこう思考をすると なんかものすごく距離が離れた人の思考にも影響してくるみたいな可能性があるみたいなあの論文を書いた人がいて、うん、ほうほうほうみたいな、ちょっとスピーと科学が混じってるなと思うんですけど、
超心理学ってやつですね。ユングはちょっと手を入れてたような、
それみたいな感じで多分通じ合ってしまったんじゃないですかね、その人と。
俺だけがその人を真心を込めて見てたんですよ。
そうっすね、
真心を君にですよ。
そうっすね、だこの人には言いやすいぞと思って。
そんな舐められてんのとどう違うんだって。ダメですね、人間関係を舐めるとか舐められるって考え始めたら終わりですよ。
そうですよ。そうするとあの争いを生みますからね。ただその人は誰かを舐めてるように見えて本当はただ不安なだけかもしれないですから、ね、安心したくてしょうがない
人。弱いんだよね、だ
から、はい、
突っかかる方が、
突っかかる人は安心を求めてますからね。
本当、ね、はい、感情の起伏っていろいろ男女でもね、まあ、残念ながらわからないけど違うところありますよ。
まあ、でもイライラしてる時って、うん、やっぱなんだかあの眠いとか、
眠い、
お腹が空いてるとか、そんぐらいですよ大体の怒りっつうのは、
うんうん、非常に基本的なところから始まってるんですよ。
そうなんですよ。それで後からなんか理由付けでちょっと小指をぶつけてしまったことによって怒りが増幅してしまい、でそのタンスをもう一回蹴っ飛ばしてまた足が痛くなって、で余計ブチ切れるっていう負のループが待ってると思うんで、そういう時はやっぱドーナツを食べたりとか、
うん、そうだ、ダンキンドーナツとかね、はい、そうなのかな、
そうです、あとドーナ、あのアンドーナツでも何でもあの甘いものを食べるといいと思います。
糖分が足りない、カルシウムが足りないとかよく言いますけどね、はい、うん、
そういうの食べるとスッと落ち着いたりするんで、
感情の起伏か、人生逆転者は感情の起伏ありますかないですかって、これ狂った質問だよ。精神科でもこんな聞き方しない。
まあでも大きい声出したり出さなかったりするっていうのであれは、うん、まあ感情の起伏なのではという、
山あり谷ありってことですよね、はい、どうですか山崎さんは感情の起伏はありますか。
ああでもお腹空いてて、やっぱ眠い時はなんかあいつなんかあれだなみたいな感じでちょっと腹立ったりとかするんですけど、ご飯食べたりするとやっぱスッと落ち着いたりするんで、
当たり前だよ。何かが欠乏していると本当に人のあらとかが目につき始めると。
そうですよ。
そしてまあもう一つ付け加えると、だからしかもそういう時にこう人間の密度が濃すぎる場所ですか、なんていうのか、まあ、学校のクラスとかでもいいですよ、はい、そういうところでみんながみんな腹立ったりとか
そうですよ。あとなんでこの人は同じことを続けられないんだろうかみたいな感じで他人の人生で腹が立ったってことしますからね、勝手に。なんでこの人もっと一個のことに集中してそれを続けてればいいのに、なんでこうすぐ辞めたりとか諦めたりとかするんだろうか。
すいません。
なぜ同じことを続けるという忍耐力がないのだろうかって思ったりとかするんで、
自分で勝手に三浦もんたとか細木和子みたいな立場に立ったりするんですよね。
そうですね、
よくないよそういうの。一億総ワイドショーみたいになっても、うん、いいことないですから、ね、でも最近三浦もんたも細木和子も通じなくなってきたんだよね。死んでも立ってるから、
ね、そうですね。三浦もんたはちなみに3月1日に亡くなったんで、
はい、はい、山崎さんと同じ日に、
はい、誕生日に、一生忘れないですよ。三浦もんたと鳥山明
鳥山明の方が偉そうだな。
鳥山明の方が多分税金多く払ってるんで、
ね、
ミノモンタよりも、まあどんぐりの背比べレベルですけど。
そうですね。あの電話相談とかね、人生相談とか、あの三輪明宏がなんか何でしたかね、不倫の相談とか受けて、それは奥さんが悪いとかなんか言った時によく X とかで送られたりしましたけど、逆に三輪明宏に聞く方が悪いような気もしますけど、そういうの。
そうですね。三輪明宏はやっぱ三輪明宏のフィルターを通してるんで。
そうですよね、
はい、
あらゆるものを見てる人にね、こ答えを求めたってあらゆる答えしか出てこないですよね。
そうですね。
人生逆転者に聞いても人生逆転者の答えしか出てこないですよ。
そうですよ
皆さん、それが人生逆転者ラジオですよ、
はい、分かりやすいその法律の問題とか、うん、そういう分かりやすいものであれば相談先っていうのはあると思うんですけど、
ま
あ、
弁護士とかね、まあ、
はい、そういう一般的な普遍的な悩みっていうのは相談先なんて 自分に気持ちいい回答してくれる人のところに相談したいってなると、そうすると占い師に騙されますからね。
騙されますね、はい、人生逆にして本当考えて答え言ってますよ。これ
そうですよ、
12分もかけてるんだから、はい、全ての答えを言ってしまった。
12分だったらもうカップ麺、5分のカップ麺を食い終わってる頃ですからね。
食い終わってますよ、ズズズって。なんで自画自賛してるの。漢字の起伏ってこういうことですよね。
まあそういうことですね。
これ2秒先に何言ってるか分かんないまんま MC したりしますからね。感情の起伏ね、
あっていいんじゃないでしょうか。
そうです、いいんです、はい、まあそれでね、だからそういう時になんか人のことを、感情の起伏あるけど起伏があるなって時に人のことをなんかやたら気が立って見たりするな、あいつなんでこんなダメなのとか、そういう方にどんどんそういう方にばかり想像力が働くようになったらもう終わりです。
そうですよ、よ
くないよね。
そうですよ、うん、
そういうのやめようと、
はい、ということですね、わ、うん、かりましたか。
あと1分ね、
はい、で相手もこの感情の起伏が激しくて自分に攻撃してきたりすることもあると思うんで、うん、そういう時はあ、この人今感情の起伏が激しいんだな、よしよしっていう気持ちで。
ムツゴロウさん、まあ、ムツゴロウさんも、いや、甘やかしたくて甘やかしたわけじゃないんだから。
ムツゴロウさんもあの時には殴りますから ね。
そうね、それは、はい、しつけでね。心の中に何を買えばいいんですか、そういう時は。何を買うっていうか、何を持つ。
心の中にはやっぱりいろんなものを買ってくるんじゃないですか。豚だったり狼だったり。
自分の中に毒を持てってね、うん、岡本太郎言ってますから、
ね、そうですね、
あの山崎さんパクった今。
あの本を読むとあの悪影響を受けるんで気をつけた方がいいですよ。
そうですね、
はい、
ちゃんと律しきれる人がやっぱり、
はい、
ということで皆さん分かりましたでしょうか、
はい、
感情の起伏を正しく見つめる、
はい、
ではさよなら、
さよなら。